おはようございます。暑くなりました。皆さん本当に、体に気をつけていただきたいなと思います。暑くなっていろんなものが活発になって、どうもこの教会は蜂がいろいろ出るみたいで、牧師館とここの曲がったところの上にも一番上にも蜂の巣があって、蜂がブンブン飛んでたんで、今はバズーカという殺虫剤があって、十何メートルか飛ぶ、もうそれで下からピュッてやったらもうすぐ届いて、蜂がバラバラバラっとして降りてきてですね、まあそういう便利なものもありますけども、まあ気をつけてください。何かちょっと蜂が多いかなという感じを受けます。はい、今日はいよいよですね、ノアの、洪水が終わってからの話です。洪水が終わってからの話になります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうぞこの時を神様が守ってくださり、私たちに御言葉を通して豊かな祝福を与えください。私たちの心が神様へと向かうことができますように、これからのひととき全てを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ノアの洪水がですね、いよいよ終わりまして、みんな箱舟から出てきたんですね。ノアの家族、そして動物たちが箱舟から出てきたとあります。箱舟から、出てきてくるのが、8章の14節の第二の月の27日には地はすっかり乾いた。で、神はノアに告げられた。あなたは妻と息子たちと息子たちの妻たちと共に箱舟から出なさい。で、すべての肉なるもののうち、あなたと共にいる生き物すべて、鳥、家畜、地の上を這うすべてのものがあなたと共に出るようにしなさい。それらが地に群がり、地の上で住み、海、そして増えるようにしなさい。というふうにですね、ここで箱舟から出てくるのが、2月27日です。洪水が始まったのは2月17日なんですね。で、これ非常に覚えやすくてですね、私の誕生日が2月17日なんですね。ということは、裁きの始まった日が私の誕生日かなと思って。で、1年目の27日が終わったところですね。で、今日は20節からの、箱舟から出た時にノアは何をやったかというところです。で、それが、20節からです。で、ノアはですね、18節を見ますと、8章18節には、そこでノアは息子たち、彼の妻、息子たちの妻たちと共に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地の上を動くものも、種類ごとに箱舟から出てきたと言います。で、出てきたんですね。みんな出てきたんですね。で、みんな出てきたときに、ノアがまず最初にやったことは何か。それが20節にあります。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥から、いくつかを取って祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げたってあります、ね。まずノアが箱舟から出てきて最初にやったことは祭壇を築いたっていうことなんですね。で、祭壇っていう言葉は一番最初に出てくるのはここなんですね。祭壇っていう言葉が出てくるのはまずここです。で、それまでに以前に祭壇はなかったかっていうと、それは分かりません。ただやはり礼拝をしていたことはあったんだろうなと思います。ただですね、祭壇っていう言葉が出てくるのはここです。祭壇っていうのは石を積み上げて作っていくんですね。で、祭壇っていう言葉は生贄を殺す場所っていうことです。これが祭壇っていう意味です。生贄を殺す場所なんですね。で、ノアの供え物は命を取って血を流す生贄だったんです。 でノア自身に、ノア自身が一体どういうふうな心があったかなと思うと、ノアは全ての生き物が洪水によって死んでいく姿を見て、まあ見てるというか箱舟の中なんで見えなかったかもしれませんけども、やはりこのみんな死んでいくわけですよね。でその時に自分たちだけが助かるわけです。はい、そういう光景をね、彼が思い浮かべた時に、まず何をするか、自分たちは助かった、自分たちは洪水で滅びずに助かった。それはなぜ助かることができたか、これはもう神様の恵みしかないんですよ。神様の恵みによって自分たちは助かることができた。でも他の人たちがみんなこう死んでしまっていくけどですね。でそれを見た時に彼は感謝したんです。やっぱり感謝なんですね。多くのものの死でも自分たちは生きているということに対してこの感謝を捧げていくわけです。それがこの祭壇なんですね。だから彼自身は、彼ももしかしたら自分も滅びていたかもしれない、でもその滅びから助けられたというところに感謝があったんですね。でこれは私たちの礼拝と一緒です。私たちもイエス様を信じて救われたということはどういうことかっていうと、やがては滅びていくものが神様の恵みによって助かったっていうことです。多くのものはこの後滅びていってしまう、でもその私たちはたとえ死んでも生きるとあるように、私たちは天の御国に行くことができるという、でもそれはイエス様を信じた者だけっていうことなんですね。ですからそこに私たちだけ、私たちは神様の恵みによって助かるんだ、だからこそ私たちは神様に感謝をすべきなんですね。神様の恵みによって私たちは助かっていく、それを主よありがとうございますと言って祭壇を築いている。でノアは祭壇の上で清い動物を捧げていきますですね。これは私たちで言うならば、私たちはもちろん祭壇を築きませんけども、私たちの身代わりとなってイエス様が十字架で死んでくださったってことは、これまさに祭壇なんですよね。私たちにとってのイエス様が死んでくださった、だから私たちは助かることができるんだということなんですよね。でノアはここで、20節で祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げたとあります。全焼の捧げ物です。この全焼の捧げ物という言葉の意味は昇るという意味です。昇っていくということです。でそれはこの全部を、全焼の生贄ですから生贄を全部焼くんですね。で全部焼くとどうなるかというと煙が出ますね。全部を焼いて煙にしていく、そして煙が立ち上っていくわけです。全部を焼いて、その焼いた煙が天に立ち上っていく。で神様はそれを、その香りを嗅ぐんです。つまりその彼の生贄、全焼の生贄を受け入れられるということです。でこの全焼の生贄って何を表すかというと、献身を表します。全てを私はあなたに捧げますという意味なんですね。で捧げ物にはいくつか種類があります。で捧げに行った人がその動物をですね、いいところを神様に捧げ、脂肪は特に神様に捧げ、そしてまた肉の一部は祭司が食べ、そしてまた捧げに行った人もそれを食べるというこの交わりの生贄っていうのがあります。つまりそこに神が食べ、神様が食べ、祭司が食べ、そして捧げに行った人たちが食べる、つまりそこに一緒に食べるという交わりがあるわけですね。神と祭司と私が捧げた人が一緒に食べるという、そういう生贄もあります。でもここの場合はもう全部焼くんですね。全部焼いて神様に捧げる。だからそれは献身を表します。私は全てをあなたに捧げます、あなたに全て私は捧げますっ で、この献身があるからこそ神様はそれを受け入れられるわけです。だからその21節に主はその香ばしい香りを嗅がれたとあります。これはまさに香ばしい香りなんです。全部を神様に捧げていく。でもちろんそこにはノアがですよ、いい加減な思いで、もうこれぐらいで、もうこれで捧げて、動物捧げていればいいだろう、じゃなくって、彼の心にも、私は、主よ、私は、この洪水で、多くの人が、すべての人が亡くなっていきました。でもその中から、あなたは私を選び、私をこのように助けてくださいました。本当に主よ、感謝します。その感謝の印として私は全てをあなたに捧げますという、本当にその全身全霊で彼は捧げていくわけですね。詩編の51編の16節と17節見ますと、詩編の56編、16と17ですね、ここに誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれたれ、打たれ、砕かれた心、神をあなたはそれを蔑まれません。だからその全焼の生贄を神様は喜ぶというよりも、捧げる人の心が神様の前に砕かれて、でその神様の前にへり下っていく、その心を神様は喜ばれるわけです。捧げればいいということではなくて、本当にこの砕かれた心を持って主を本当に感謝しますという思いで捧げていくときに、神様はそれを受け入れる、喜ばれるんです、ね、香ばしい香りとして受け入れられるわけです。礼拝という言葉がありますけれども、礼拝という言葉の意味は価値があるという意味です。礼拝っていうのは価値があるというものです。つまり礼拝に価値を認めるということです。その真の価値を尊重するということです。礼拝というものを私たちは本当に価値あるもの、これこそ一番価値あるものだと思ったときに、なぜならばこの礼拝は私の罪のために死んでくださったイエス様を心から感謝するときであります。それを私たちは価値を認める、そこに価値を認めていく、その私たちの礼拝は神様の前に香ばしい香りとして昇っていくんですよね。そして神様はその香ばしい香りを嗅がれるんですね。だから私たちが本当に全ての心を持って主を礼拝していくならば、神様はそれを本当に喜ばれるということです。で、その2番目に、1番目にはこのノアの礼拝がありました。で、その2番目にはそのノアの礼拝を受け入れた結果というのがあります、ね。それが、21節の後半ですね。そして心の中で主はこう言われた、私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。私は再び私がしたように生き物をすべて打ち滅ぼすことは決してしない。この地が続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはない。このノアの全身全霊をもって捧げたその礼拝の上に、神様はこのように言われたんです。だから礼拝がどれだけ大切かっていうと、神様は私たちの礼拝を喜ばれて祝福の言葉を与えられるということです。で、ここでは何と言ってるかというと、もう決して再び人の上に大地に呪いをもたらしはしないと言ってます。で、この呪うっていう言葉はですね、軽く扱うっていうことなんですよ。呪うっていう言葉の意味は軽く扱う、つまりですね、神様はここで全ての生き物を拭い去った、全部滅ぼしていったわけですね。で、神様はもう二度とそのように地を軽く扱うことは二度としないという意味です。 だから全てもう滅ぼしてしまい、もうそのようにもう軽く扱わない、それが呪わないっていうことなんですね。で、軽く扱おうっていうと、私たちは軽く扱うってどういう意味かなと思いますけれども、全てもういい、もう全部滅ぼせ、もう全部滅ぼしてしまえ、でもこれ以降もうそういうふうにですね、全てのものを滅ぼすということはないわけです。ですからそのためには、ある意味ですよ、ある意味イスラエルの民はこれからずっと神の民としていくんですけれども、十戒を受けている時でさえ、もうモーセがですね、シナイ山に登って40日間帰ってこない、ああもう死んだに違いない、もう死んだに違いない、じゃあもう偶像を作ってこれを神としようというふうにして金の格子を作っていくわけですね。これがエジプトからあなた方を導き上った神だって言ったわけですね。で、つまり神様を形にしたんですね。神を形にしたんです。10回の中に偶像を作ってはならない、この偶像を作ってはならないっていうのは、形にする、神をそういう形にしていく、それは絶対にダメなんですよね。で、その彼らは偶像崇拝をしてわーわー騒いでいるわけです。で、神様は、じゃあもうモーセ、もうお前から新しい民を作ろう、もうこいつらみんな滅ぼし去ろうと言った時に、モーセは、神様やめてください、もうそんなことやめてください、彼らはあなたの民ですとこう言って滅ぼされなかったわけですね。ある意味滅ぼした方がもう一回の、モーセから新しい民を作り出していく、もうこんなこともう私はいいって、もうやめたっていうのは、ある意味軽く扱われることです。もういいじゃなくて、もう本当手間暇かかるけれども、この民をずっと育てていくっていう意味ですよね。それが呪うです、それが祝福されるですよね。どんなにだから、イスラエルの民ってもう滅ぼされて当然のような民です。いくつも神様を裏切っていくわけです。イエス様の時代にはもう本当に神様、神の子を全く信じないような民です。ある意味もうこいつらもダメだから滅ぼせっていうのは軽く扱うことですよね。でも神様はそうじゃなくて、もうどんなに手がかかろうとも、どんなに時間がかかろうとも、もう本当に神様はその民を大切に大切に取り扱っていくということですね。軽く扱わない、もう呪わないということです。そして、地を軽く扱わないで、もう呪いはもとらしは人はしない。そして人の心はですね、もう人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。分かってるんです。神様は人の心の思いはかることは幼い時から悪であるんだ、もうそういうものなんだということを神様は知ってらっしゃるわけです。でもそれでも軽く扱わない、それでも大切にして扱ってくださるというのが神様なんですね。そして神様は、イザヤ書の中にですね、こういう言葉があります。イザヤ書の54章9節と10節。イザヤ書54章9節と10節。ここでイザヤがですね、言った言葉です。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り、丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。神様はこう言われたんですね。神様は、ノアの日の日だ、ノアの洪水が再び地にやってくることはないと、もう私は誓った、もう滅ぼすことはないと誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。 イスラエルの民はもう本当に罪を犯し続けていくわけです。それでも責めない、あ、怒らない、責めない、たとえ山が移り丘が動いても私の真実の愛はあなたから移らず、どんなことがあっても私はあなたを本当に愛しますという心なんですね。で、この心があるから私たちは救われている。だから私たちはイエス様を信じたらもう救われた。で、その私たちはイエス様を信じたんだ、その心を神様はもうどんな罪を犯したとしてももう怒らない、責めないと言われているわけです。あなたがどんな罪を犯しても、本当にあなたがイエス様を信じたならばですよ、本当にイエス様を信じたならば、あなたがどんな罪を犯しても私はあなたを怒らない、もう責めない。そして、山が移って丘が動いても私のこの真実の愛というのは絶対に移らないと言われているわけです。ここに神様の本当に素晴らしい愛があるわけです。これは私たちがあなたに本当に忠実に従うからこうだと言ってるんではないんです。私たちがどんな罪を犯しても神様の愛は絶対に移らないと言われているわけです。だから私たちは救われているわけです。だからこれこそ軽く扱わないんです、呪わないってことなんですね。そこに神様の素晴らしいことが、素晴らしさがあります。で、3番目に 9章いきますね。9章に神様の言われた言葉があります。で、9章の1節で、神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた、産めよ増えよ地に満ちよって言ってます、ね、これは神様が言われたあの祝福の言葉です。産めよ増えよ地に満ちよと言っております。7節でも言ってます。あなた方は産めよ増えよ地に群がり地に増えよ。ただですね、7節の言葉もちょっと違います。まあ、それちょっと後で言いますね。で、9章の2節に、あなた方への恐れとおののきが地のすべての獣、空のすべての鳥、地面動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。最初に天地創造された時も神様は祝福して産めよ増えよ地に満ちよと言われました。そして自然界はをあなた方に委ねると言われましたですね。そして、今度はですね、 2節ちょっと違うのは、天地創造の時に、言われたのは、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよとあります。支配せよとあるんですね。ところが、ただ支配せよなんです。ところが9章の2節を見ますと、ここにあなた方への恐れとおののきが地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。ここにあなた方への恐れとおののきっていう言葉が出てきます。これ1章にはない言葉です。1章の地を支配せよというところには出てこないんです。この恐れとおののきっていう言葉が出てきます。動物が、自然界があなた方を恐れおののくっていうことです。で、ここに人と自然界の関係のバランスが崩れていくんです、ね、最初のところはもう平和に人は自然界を治める、ただ支配せよでしたから、これは人と自然界は非常にいいバランスなんですね。ところがここに恐れとおののきってことが出てきます。自然界が人に対して恐れおののきが出てくるんです。それはなぜそれが出てくるかですよね。それがやっぱり人の罪のゆえです。罪のゆえにこのバランスが崩れていって、自然界が人を恐れおののくような状態を人が作り出すってことです。人が自然界を壊していってしまう。自然界は恐れおののいていくですね。 そういえば射水市にすぐ近くに熊が出ましたね。知ってます？太閤町に熊が出たっていうニュースが流れました。子熊だと言ってましたけども、あ、なんかちょっと身近に熊が張ってるような感じがしますけども、私たちで熊が出るとどうするかって言ったら、すぐに駆除という名前の熊を殺していきますよね。駆除ということで、でもちろん熊が出ると熊もいろいろなことをするんですけども、あれはやはり人間が自然界に入っていった、なんかその辺の自然界のバランスが崩れていくときに熊が入ってきてね、いろいろなことがあるんだと思いますけれども、自然界のバランスを崩していってしまったんですよ、人間が。そこに恐れおののきっていうのが出てきます。そしてもう一つは、三節に生きて動いているものは皆あなた方の食物となる、緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与えるって言ってるんです。ここに生きて動いているものってあります。これが食べ物になってきます。生きて動いているものってことは、これは動物ですよね。動物が、私たちの食べ物になっていきます。でここに肉食っていうのが出てきます、ね、ただしここで神様は肉食っていうのを認めていきますけども、条件をつけていきます。一つは生きて動いているということです。生きて動いているということは、死んだ動物は食べてはいけないということです。で、死んだ動物って私たちあんまり食べたいと思いませんけど、聖書ではレビ記にはっきり言うと死んだ動物は食べてはいけない、ただ異邦人は食べてもいいというような感じで書いてます。で、もしユダヤ人が死んだ動物を食べたらどうなるか、その人は汚れるんです。ただし汚れるのは夕方までです。水とかぶって、何でしたっけ、そうやって清めさえすれば夕方でもうそれはなくなるんです。自分の衣服を洗い水を浴びれば夕方まで汚れるけれども、それ以降は大丈夫なんです。だから死んだ動物食べても水を衣服を洗って水を浴びればその人は夕方で清くなるんですね。でもう一つのことは、もう一つは4節に、ただし肉はその命である血のあるままで食べてはならないっていうことです。ここで動物は食べていいんです。食べてよくなりました。ただし、血ですね。血のまま食べてはいけないんです。ですね。ステーキをレアの血の滴るようなものを食べてはならないということです。焼いて食べないといけないということですね。まあ、ただこれは律法に書いてあるんで。ところがですね、この4節をですね、直訳すると、その命、その血のあるままでなんですね。で、これはどういうことが書いてあるかと、命と血は同格だと言ってるんです。命と血は同格だということなんです。だから血を食べてはいけないんです。人の命は血にあると言ってるんですね。レビ記の17章の11節に、レビ記の17章の11節、これですね。実に肉の命は血の中にある、私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うよう、これをあなた方に与えた、命としてなだめを行うのは血であると言っています。ここに私たちの罪をなだめるために、それをなだめを行うのは血なんです。血です。だから私たちはイエス様が十字架の上で流された血というもの、イエス様は血を流されたというのは、ただ単に殺されて血を流したんじゃなくて、本当にその命のもとである血を流してくださった。その血は レビキ、祭壇がありますね、あの幕屋がありますね。それでその祭壇に入って、あの中に入って祭壇があります。でよく、幕屋の外に祭壇がありますね。そこで動物を殺しますね。そして燃やしていきます。でそこによく血をかけなさいとか、中に入った契約の箱に年に1回その血を塗り、動物の血を塗りなさいとかですね、よくね出てくるんですよ。血を塗りなさい、血を塗りなさい。血というものは本当によく出てくるんです。なぜならば血はなだめを行うんです。その血を私たち、その昔捧げたのは、その血こそが私たち、その人の罪のなだめを行うんです。その人が、動物が殺される動物の肉ではなくて血なんですね。血がなだめを行う。だから血というものはすごく大切なんです。だから血は食べてはいけないんです、ね、私たちはただ単に血というものがなんかね、生臭いとかなんかそういうことではなくて、聖書で言っているのは血は命だからです。そして血は、血こそがなだめを行うんです。私たちの罪のなだめを行ってくれるんです。だから血は食べてはいけないって言うんですね。そして、5節に、それだけではなくて、6節に、人の血を流す者は人によって血を流される。ここに命の大切さが出てきます。人の血を流す、つまり殺してはならない。なぜならば、なぜならば6節の後半に、神は人を神の形として作ったからです。神は人を神の形に作ったので、私たちは人の血を流してはならないんです。殺してはならないという言葉がありますけれども、その本当の意味もイエス様は言われました。それは人のことを悪く思ってはいけない。人を心の中で悪く思うものは人の心の中で殺人を犯したのだとあります。で、なぜ人のことを悪く思ってはいけないか、なぜ人を恨んではいけないか、なぜ人をそのようにこう、敵として見てはいけないか、神の形だからです。神の形に作られたからです。私たちは人を憎まない、人を愛する、これはなぜですか。人は神の形に作られているからです。人は神の形に作られているから、神の形に作られた人は、他の神の形に作られた他の人を私たちは殺してもいけないし、その人を恨んでもいけない。そこに、ここに一つの大きな理由があるんですね。ただ私たちのイエス様による博愛とかね、そういう愛でってことじゃなくて、神の形だからです。神様は一人一人を神の形に作る。罪を犯そうとも、罪を犯した人間です。でもこの人も神の形に作られたんです。だから神様は人を殺してはいけない。殺してはいけないっていうのは、人を憎んでもいけない。それは神の形に作られているからです。互いに愛し合う、愛し合うようにと神の形に作られたからです。神様は、そしてもう一回7節で、あなた方は埋めを増えよ、地に群がり、地に満ちよと言われています。なぜ7節でもう一回言われているか、これは6節に続く7節だからです。人の血を流してはいけない。神の形に作られた人を殺してはいけない。あなた方がこれから産んで増えて、地に群がって、地に満ちて、地に増えていく。でもその増えていく人をあなた方は殺してはいけない。憎んではいけない。神の形、みんな神の形だからです。これから増えていく一人一人は神の形だから、大切にしていきなさいっていうのがここで言われているわけです。だからね、私たちはね、本当にこう、何かあると人を憎み、何かあると私たちはこう人に対してのいろんなことを思ってしまいます。で、 で人はやっぱりね、私たちはこう憎むといった時に、特にこれだけのことしたのになんでこの人はと思ったりですね、いつもこの人はと思ったりします。でも私たちが、思う時に、あ、そうですね、この前コーヒーアワーで苛立ちっていうことを話しましたけども、なんで私たちは苛立つな、イライラするんだろうと思ったりしますですね。このやはり自分、私たちのこの心の中にあることを思うと、やはり私たちは自分が罪人だなと思います。人を愛せないですね。でも神様が言ってるのは、神の形に作られたからあなた方は愛し合っていきなさい。でもそれは自分の力ではなくて、だからこそ私たちには祈りというのがあるんだと思います。主よ、だってそうでしょ、神様、私は今こういう、この人とこうなってます、どうぞこの人の心を変えて、私の心を変えてくださいって祈るっていうことは、その人のことが気になり、その人のことを愛しているがゆえです。神の形に作られたものと認めてるからです。だから私たちは人のために乗ります。神の形に作られてるから、私たちは、たとえその人はね、愛し合いなさいっていうのは、その人を好きになりなさい、いつもその人のことを思っていなさいじゃなくて、どうしても気に入らなくても、でも主にあって私はその人を愛しますという心が大切なんだと思います。でも神の形だからです。神の形に作られているから、私たちはこれから埋めよ増えよ地に満ちようと神様言われてますけども、その増えていく一人一人をどのように私たちは使うか、愛し合う、神の形として認めようということが大切だと言っております。そして神様、最後に契約を与えます。どんな契約かというと、あ、ごめんなさい、その契約の相手は誰かというと、9節、8節に、神はノアと彼と共にいる息子たちにいますね。で、9節に、見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる、そしてあなた方の後の子孫との間にと言ってます。そしてまた、あなた方と共にいるすべての生き物の間に、鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱舟から出てきたすべてのものから、地のすべての生き物に至るまで、私は私の契約をあなた方の間に立てる。これ面白い、ここだけだったかな、動物が入った契約なんですよ。人と人との間の契約じゃなくて、ここに箱骨を出た人も含めて動物も全ての間に神様契約立てるって言われたんですね。で、神様の契約って非常に興味深いのは、契約立てるっていうと普通どういうことかというと、こちらとあちらが大体対等ですね。だから私たちはこの建物をね、建てる時も多分そうだったと思いますけども、私たちはこの契約を立てて、材料を買いますと、でもお金はちゃんと支払います、そういうのが契約ですよね。これだけください、その代わりお金を貸してください、ごめんなさい、お金を貸してください、いついつまでに返します、そして毎月これだけ返しますというのが契約ですよね。相手がいるわけです。でも神様は契約を立てると言って、確かに相手は人と動物なんですよ。でも彼らから何かを要求しているわけではなくて、この時の神様が、私は契約を立てるでと言った時に、これは一方的な契約なんです。一方的な恵みの契約なんです。でも私はあなた方を洪水で滅ぼさないよっていう契約なんです。でもこれは一方的なんです。こうしたらそうしてあげようじゃなくて、もう一方的にあなた方を洪水から、もう洪水を起こさないという契約なんですね。そしたら、でも時々いろんなところで洪水が起こりますけども、そういうものとは違います。滅ぼす、全てを滅ぼすような洪水はもう起こさないということですね。で、神様はその契約の印として虹を立てるんです。虹を立てていくわけです。空に虹が起こっていく。その虹を見て神様は契約を思い出すと言われているんですね。この虹って言葉はですね、非常に面白い言葉です。虹って 別の訳で何かというと弓なんです。この弓なんですね。ハバクク書の3章9節から11節、ハバククの3章9節から11節にこういう言葉があります。いいですか。ハバククの3章の9節から、11節、いいですか。ちょっと読みますね。あなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖による誓いが果たされます。セラ、あなたは地を裂き、いくつもの川とされます。山々はあなたを見て震え、あふれる水が押し寄せます。深い淵は声を出してその手を高く上げます。太陽と月はその住むところにとどまり、あなたの矢の光によって進みます。あなたのきらめく槍のきらめきによって、ってことなんです。これはなんか虹とどういう関係があるんだっていう感じしますね。あなたの弓、この弓が実は虹っていう、虹の別の訳なんです、ね、でここは何を言ってるかというと、神様がこの弓の覆いを取り払って、さあこれから戦いに行くぞっていうことなんですね。で神様はどういう戦いをするかって、これ自然界です、暴風を起こすんですね。あなたは地を裂く、いくつもの川とされます。山々はあなたを見て震え、あふれる水が押し寄せます、というふうに、この大暴風なんです。つまり神様が戦うときに自然界を通して戦っていくんですね。これが戦っていきます。非常に恐ろしい箇所なんですけども、でこの弓は覆いを取り払われっていうのは、まあ、弓がですね壁に取り付けられて、そこに覆いをかけられている、まあ、そういうふうに考えていただくと、その覆いを取り払って弓を取って、さあ戦いに行くっていう場面です。ところがその戦いが終わるとどうするかっていうと、弓を置くんですね。戦いが終わると弓を置いて、戦いが終わりましたっていう意味なんです。これが虹なんです。戦いが終わった、神様の裁きが終わった、神様はその弓を使って洪水を起こして全ての民を滅ぼしていった。それが終わった時に、その弓をもう私は置く、壁に置く、そしてそこに虹が起きる、そういう意味合いがあるんですね。神様はもう洪水という、もう洪水を起こして人々を滅ぼし去った、もうそれが終わりました、終わりました、戦いの意味、これをもう私は置きますという意味なんです。洪水をもう再び起こさないっていう意味を、もう私は戦いをしない、洪水を人々に起こす戦いはしない、もうその弓は置く、その印として弓を置いたという印として虹が現れるんですね。で虹は黙示録にも、神様の御座の後ろにこう虹があったりします。本当に神様の約束という意味があります。このようにノアがですね、出てきて、箱舟から出てきてまずしたことは、祭壇を築いて全焼の生贄を捧げて、神様に対する全ての献身を表したわけです。で神様はそれを香ばしい香りとして書かれたんですね。ノアの献身を受け入れたわけです。その時神様はもう再び洪水を起こさない、そしてまたあなた方にこれからは多分ね、大きな地殻変動があって、なんか動物を食べないといけない体になったんではないかなと思うんですけども、もうこれからあなた方にこの全ての動くもの、その動物をあなた方に与えると。ただし地のまま食べてはいけない。なぜならば地は命そのものだから、地は贖いとして捧げられるものだから、地は食べてはいけない。これはそういう意味で言ったら信仰的な意味ですね。そして神様はそのようにしていくならば、あなた方はもう滅ぼさない、もう二度とあなた方を滅ぼすことはしません、その印として虹を置きますという約束をされたわけです。だからですね、一番のこの神様の祝福の最初は何か、祭壇なんです、礼拝なんです。 だから礼拝が正しく捧げられ、その礼拝において全てを私は主に捧げますというその献身の思い、その思いを私たちが神様の前に捧げた時に、神様は私たちに豊かな祝福、生きる上での必要な豊かな祝福、そしてただ埋めよ増えよ地に満ちよという、ただそれだけではなくて、このこれから増えていく一人一人を神の形として愛していく生き方をしていきなさいということを神様は言われているわけですね。本当に神様はノアが出てきた時、大いな祝福を持って彼らを迎えたという、またノアも神様に対して献身の思いを持って捧げた、そこに神様の祝福があったということを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ノアが箱舟から出てきてすぐに行ったのは、祭壇を築いて全焼の生贄を捧げることでした。どうか私たちも神様の前に礼拝を捧げるとき、すべてを捧げる思いでこの礼拝に臨むことができますようにお祈りいたします。そこから神様の豊かな祝福が与えられます。私たちに必要なもの、また私たちが持つべき信仰、本当にそれを神様私たちに約束してくださいます。どうか私たちも主にまっすぐと心を向けていくことができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。